南部アフリカのカラハリ砂漠で生きるブスマンたちの愛と死について、津田塾大学の丸山純子さんにお伺いしております。引き続き後編ということで、松野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、前半が愛の話だったので、後半は死について、伺っていこうと思うんですけども、丸山さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、人が死んでいく、老いて亡くなっていくっていう状況は、まあ、フィールドに関わっていたら必ず目にすると思うんですけど、ブッシュマンの人たちがそうやって人が亡くなっていくっていうことに対してどういう態度をとってるっていうふうに見えますかね。
そうですね、私ももう長くフィールドワークをやってるので、何度も人が亡くなっていく場面に遭遇してるんですけど、私の感覚からするとかなりドライというか、うん、抗わないというか、うん、なんかそういう印象があります。はい、どう理解したらいいのか私もあんまりまだよく分かっていないことのうちの一つで、うん、彼らの死に対する捉え方っていうのは、
まあ、ドライってことは、まあ、人間死ぬもんだっていうふうなことがなんか前提としてあるっていう感じなんですかね。それに対して頑張ってできるだけ長く生き延びようとか、まあ、延命しようとか、そういう感じにあんまりならないってことでしょうか。
いや、例えば薬があれば薬は使いたいし、うん、死なないで済む方法があるならそれはみんな試したいし、だから病院にも行きますし、うんうん、なんか薬草みたいなのを探してきて飲んだりとか、新しい近代的な医療も使ったりとか、そういうことは熱心にするんですけれど、うん、例えばその亡くなりそうな、まあ、もうだいぶ症状が悪くなっている人とかに対して、あ、この人はもう死ぬよとか言うんですよね。
その人の前で。
その人の前で。で、私がすごく親しくしていた人が、まあ、病気で、まあ、かなり確かに悪そうな状況で入院していた時に、うん、私はやっぱりそういう人に、いや、早く元気になってまた一緒に調査手伝ってもらってたりした人なので、うん、調査し一緒に仕事しようねとか、うん、なんかそういう今度来る時にはきっと元気になってるからとか、うん、まあ、そういうことを、まあ、言いますよね。
そう
すると、
まあ、そうですね。
そうですよね。そうするとなんかその一緒にお見舞いに行った人とかが、いや、君が今度来る時にはもう死んでるからとか言うんですよね。で、うん、いやって私は思っちゃうんですけど、そうすると本人も割とそれをなんか、うん、そうだよみたいな、こういう風になってきたら、なんかまあそのあんまり起き上がれなくなってきたら、はい、まあもう死ぬもんなんだよみたいな感じで言うし、あとその、まあ、実際その方亡くなっちゃったんですけど、うん、それで亡くなったことをまあ、知らせる電話をかけてきてくれた人も、うん、まあ、なんか私に、まあ、ほら死ぬって言ってただろうみたいなことを言うんですよね。だからなんていう、いや、悲しくないわけじゃないんですけど全然、でもなんか そこでその事実を淡々と受け止めるみたいな、なんかそういう感じがずっと私もどういう感じなんだろうなって疑問に思って、あまりまだ答えも見つかっていないことの一つですね。
いや、本当なんかびっくりしますね。なんか日本では、まあ、ありえないことかなと、そういうもその言葉のやり取り自体が、死にゆく人の前で死ぬよとか、まあ、本人もそうだねというか、死ぬんだとか、まあ、なんか死を率直に認めるみたいなことが、やっぱこうみんな避けてるみたいなのが日本の我々のあり方かなと思うんですけど、死ぬのが怖いっていう感覚はあるんですよね、当然。
それもなんかあんまり実はよく分からなくて、うん、一度そのみんなでお葬式かなんかに行った帰りに、私が、うん、死ぬことは怖いことだみたいなことを、うん、まあ、感想みたいな感じで言ったら、 お葬式の帰りなのでそんな明るい会話でもないだったんですけど、うん、予想外に大爆笑が起きて
その丸山さんの
死ぬのが怖いって私が死ぬのが怖いよねみたいなことを言ったら大爆笑、なんかみんなすごい笑い出してしまって、でだって死ぬのは怖いでしょみたいなことをもう一回言ってみたんですけど、うん、なんかその時その私がお世話になってる家のお父さんが言うには死ぬことは逃げられないことだから怖くない、
うん、
でライオンは怖い、
うん、
ライオンからは逃げられるからライオンは怖い、でも死ぬことは逃げられないから怖くないんだよって言われて、ほうってなんか半分納得してる納得してないような、でもその私が死ぬことは怖いとか死にたくないって言ったことは相当奇妙なことだと思われたみたいで、うん、なんかこいつ死にたくないんだ、死ぬの怖いんだってとか、死なないつもりなんだってみたいなことはその後だいぶからかわれ続けました。だからライオンは怖いんですよ、その病気も怖いしライオンも怖いし個別には怖いんだけど、最後に死ぬっていうことはみんなに必ず来ることなので怖いことじゃないみたいなんですね、うん、
なんか有名なお坊さんの言葉みたいなすごいな、
うん、
なんかまあそれはやっぱし誰にでも必ず来るものであるっていうのはまあ私たちも知ってるはずですよね、当然知ってるんだけど、それをなんかそういうものとして受け止めながら生活している感じではなくて、まあどっかで死なないと思ってんのかもしれないですよね、私たち。
そうかもしれない。だからそのもう死ぬよとか言われたら多分それだけで気分悪くなって、
そうそうそう、
病気になっちゃうんですよきっと私とか、
うん、
だけど別にそんなこと言ったからって悪くならないんでしょうねきっと、
うん、
それはいつか来ることなので。
そうか、なんかコロナに対する対応の仕方とかボツワナはどうなんですかね、日本とまた違ったりするんですかね、
うん、いや私も行けないのであんまり、ね、状況がわからないんですが、まあ、ボツワナは割とちゃんとした感染対策を、うん、多分アフリカの中ではしている方だし、ブシマンのとこにも結構正確な情報が届いているようですけど、うん、まあ、これはコロナの前にボツワナ HIV エイズがすごい流行ったんですが、はいはい、その時もみんなそう言ってたし今も言ってるけど、死ぬのはそれだけじゃないからねみたいな感じはあります、うん、コロナだけじゃない、それこそライオンに襲われて死ぬかもしれないし、うん、何で死ぬかわからないからっていうような捉え方をしてるみたいです、う
ん、ワクチンとかも打ってるんですか。
ワクチンはちょっとまだわかんないですね。ワクチンというものがあるっていうことはみんなよく知っていて、それを2回打つと大丈夫なんだとか電話では言ってました、
う
ん、
なるほど、打ちたいとは思ってるわけ、ね、別に、
うん、打ちたいと思ってる多分、うん、個人差はあると思いますけど、うん、なんかそういう予防的なものについてそんなに拒否感はないし、
うん、
まあ、そういう意味ではだから病気にはかかりたくないし、うん、死にたくもないし、うん、誰かが亡くなるのもものすごい悲しいんですけど、
うん、
なんか最後のどっかのところで諦めるっていうか受け止めるっていうか、
うん、
うん、なんかそういうものだよねっていう納得の仕方があるような感じですね。
亡くなった人に対する弔いというか葬儀みたいなものはどうなんですかね。
それはもともとはあんまりものすごいシンプルな、もう亡くなったらその日、ほとんどその日のうちに埋葬して、そんなにそのなんていうのかな、お墓の上になんか墓石を建てるとか、うん、その後墓参りをするとか、うん、そういうことはなくて、
うん、
まあ、埋葬して終わりで、また次の移動生活なので次のところに引っ越していく っていう感じで、ただ今最近はすごくこうお葬式が派手になってきていて、それはまあいろんな影響があると思うんですけど、そのキリスト教式のお葬式が入ってきたりとか、まあその近隣の農牧民のツアナの人たちが割と派手なお葬式をする人たちなので、そのやり方がかなり普及してきたりして、例えばそのお葬式が何日も、まあ、みんながどんどんたくさん集まってお料理を振る舞って何日もやって、で埋葬前に亡くなった方の顔を見て、それあとみんなで集まってその墓地に行って歌を歌ってっていう、こういうスタイルなんですけど、それとなんかちょうど真逆のような、ものすごいシンプルでどちらかというともうさっと終わらせるっていう感じのものが元々のやり方みたいですね。
その死者に対して、まあ、涙を流して悲しみを表すみたいなことはある、
そうですね、もちろんありますね。やっぱ亡くなったっていうとみんな泣いたりとか、悲しかったりとか、しますが、なんかその今の新しいやり方が割とこう死をみんなで記憶しようっていうか、忘れないようにしようみたいなメモリアルな感じのお葬式なのに対して、むしろなんかこうどうやって諦めて忘れるかみたいな、なんかそういう感じがします。あんまりこうだからメモリアルなことしないし、亡くなった人が夢に出てくるとかいうのはすごく良くないことだと思っていて、まあどうやって上手に忘れるかっていうことの方に何かこう力点が置かれている。
じゃあ死者のことを思って思い出話をしたりとか、まあ、そういうのはあんまりいいことではないですかね。
もうなんか亡くなった人が生きて元気だった時に活躍した話とか、そういうのは全然、よくよく聞いたらもう亡くなってる人の話だったとか、そういうことは割とよくそのなんていう昔話としてはしますけど、なんかその死そのものにすごいこうがっつり向き合うっていう、その人がその亡くなって悲しいっていうところにすごく向き合うっていうよりは、それはあまりこうみんなでそのことをずっと語るとかそういうことはあんまりしない。
まあ、日本だと亡くなった日を覚えていて命日にして毎月なんかね、お墓参りするとか、なんかそういう感じでかなりその亡くなったことをちゃんと生きてる人たちが記憶に留めておくっていう、まあ、それは形式的にも儀礼的にもやってると思うんですけど、まあ、そういうことはあんまりやらないっていう感じなんですかね。
そうですね。なんかそのお墓参りのこととか私も話したことありますけど、なんかちょっとみたいな。なんかその日を覚えてて毎月行くのみたいな。なんかそういう、なんかそういうことすると、その病気になるよとかそういうふうに、残された人が。
じゃあさっきの死者のことが、まあ、死者が夢に出てくるってことも、なんか不吉なことなんですね。
まあ、そうですね。なんかその悲しみをこう、リピートするみたいな、悲しいことに、どっぷり浸かるみたいなことは、そういうことすると、まあ、心身に不調をきたすから、あんまりっていう感じなのかなと思ってるんですけど、
まあ、だから死ぬことは悲しいんだけど、どうやってその悲しみからちゃんと逃れられるかってことを、になんか重点を置いてるというか、
そうですね。なんか それを一回受け止めた上で、まあ、そこからどうやって距離を置くかみたいな、
なんか前回のさよならを言わない話とも通じる感じ
で、そうですね、
悲しい場面作らないとかっていう、あえてね、先回りしてわざわざその悲しい死という事実をもう一回ぶり返して悲しむみたいなことはしないっていうのとか、まあ、別れの場面作らないとかっていう、
そうですね、なんかこう思い出させるようなことっていうのは悲しくなるから良くないって言っていて、なんかその 別れた私が去った後に、最近だと電話が通じるので、うん、その日のうちに、まあ、あの町のホテルに着いたよとかやって電話すると、うん、すごい嫌がられて、
なんで嫌がられ
るだからそのなんかこうなんていうか、いな今朝いなくなった人が、
うん、
その私はもういないっていうことをリマインドするようなことをして、 なんかこの悲しい気持ちになるからやめなさいって言って、あのだいぶ経ってもう悲しい気持ちがなくなった後に電話してくるのはいいことだけど、なんか今は良くないとか言われます。
そうか、
うん、
やっぱなんかすごいですね、その悲しみからの、まあ、もちろん悲しいという感情が起きるってことはそうだし、死は避けられるんだったら避けたいけど、まあ、避けられない事実としてあるってことも受け止めて、まあ、できるだけその悲しみにとらわれないようにしてるっていう表現がいいんですかね、距離を取ろうとしてるっていう言い方もされましたけど、
うんうん、なんかこう絶対にコントロールできないことというか、そのみんなに笑われちゃいましたけど、その死なないってことはありえないんだというところを受け止めると、うん、じゃあその悲しみをどうするかっていうふうにシフトするのかな、
うん、だからなんかさっきの、旦那さんを亡くして一人になった女性が、うん、まあ、日本だとずっとそのパートナーのことを思って、
うんうんうん、
再婚しないみたいなのが美談として語られたり、うんうん、まあ、ある種の死者への、まあ、夫への、
うん、
まあ、愛情の裏返しとして一人でいることが美しいとされたりするけど、
うんうん、
まあ、むしろブシマンでは、まあ、それにそういう状況に、まあ、死んだ人のことにとらわれているよりは、
うん、
新しくパートナーを迎えた方がいいんじゃないっていう感覚ともつながるんですかね。
そうかもしれないですね。なんかそのことをずっと考えてると本人が病気になるっていうことはよく言いますね。だからなんかすごくこう諦めなさいっていうこと
をよく、諦めなさいって結構繰り返し今回も出てきたと思うんですけど、
そうですね、うん、
丸山さんどういう時に諦めなさいって言われるんですか。
まあいろんな、まあ、一番よく諦め、あの、なんかうまくいかなかった時とか、うん、割といろんなレベルで、そのお葬式なんかで泣いてる人に対して最もかけられる言葉としても、
うん、諦めなさいな、
諦めなさいみたいな言い方をするし、
うん、
まあ、それだけじゃなくて、なんか、まあ、私がなんかお話聞きたいと思って、
うんうん、
インタビューしたいと思ってた人が嫌って言ったとか、うん、まあ、そういう時とかの話をすると、うん、なんか、うん、諦めなさいとか
調査しなきゃいけないんだけど調査諦めなさいって言われちゃうみたいな、
うん、とか、まあ、あ、そうですね、ちょっと様子を見なさいみたいな感じとか、
うん、
そういうふうに、まあ、はっきり、あの、あとなんか諦めるっていうか放っておくとか、そういう感じですね、
うん
うん、ちょっと放っておきなさいとか、うん、そういう、
ああ、そういう表現なんですね。
そうですね、
うん、そうか、なんか、まあ、そこもずっとなんか前半とつながってる感じがするんですけど、なんとなくこう日本だと頑張ってなんとか状況を克服していくとか、うん、できるだけあの治療も頑張ってあの命を長らえさせることがむしろ一番大事なことで、まあ、それより大事なことはないっていうぐらい、まあ、あの、なんかそういうものを死なないように努力するとか、諦めない態度みたいなのは、まあ、なんか、この夏オリンピックで繰り返し言われてた価値っていうのは、なんか諦めずに頑張るみたいな、夢に向かってみたいなのと、やっぱすごい真逆な感じがしますね。
でも、頑張ってる人に対して諦めろっていうわけではなくて、
なるほど、はい、
なんかその怒ってしまったことに対する態度だと思うんですよね。
なるほど、
うん、だから、別にその元気いっぱいに生きてる人にもう死ぬよとか言うわけではなくてやっぱり実際病気で、まあ、
うん、
そんな長くないだろうなって私も気づいてるけど、でもまた次頑張ろうねっていう、
うん、
っていう まあ、そういうことを私は多分やったんだと思うんですけど、そのもうすでに起こってしまった病気で、まあ、もうあんまり長くないだろうっていうようなことをやっぱりちゃんと受け止めるっていうこと、でその時に諦めるとか、まあ、仕方がないっていうか、なんかそういう感じで、なんかそれをなかったことにしちゃったのが多分私のあんまり正しい態度ではなかったんだと思うんですよね。実際彼は病気でもう入院していて、おそらく長くないだろうっていうことを、私がまるでそれがないかのように、また元気になるから一緒に仕事しようねみたいなことを言うっていうのは、なんかそれをちゃんと見ていないっていうか、ちゃんと受け止めていないっていうか、だからすごいなんかみんなムキになって、いや死ぬから死ぬからとか言って言うんですけど、だからそういう意味ではその人がすでに亡くなったこととか病気になっちゃったこととか、あとは何だろう、何か調査がそのこれからお話聞きに行くっていう時に諦めろって言われるわけではなくて、できなかったんだっていうそのことをちゃんとこう収めるっていうか、何かこうそういうことのような気がします。
なるほどね。若林さん、
いやこれ面白いな。ちょっと僕お伺いしたかったんですけど、僕子供の頃から引っ越しが多い人だったんですよ。だからそのある学校からある学校を移すときに、まあその一応悲しいんですけど、行っちゃうともう関係ないじゃないですか。で、要するに次のことで一生懸命だし、まあしばらくすると忘れてきちゃって、でなんか忘れちゃって、あんだけ大騒ぎしてなんか泣きわめいたのに、なんか俺ったらなんて冷淡なのかしらみたいなことをまた気に病んだりもするみたいなことが結構あって、で、まあ、そうなってくると、まあ、だんだんなんつうのかな、もうこうその実際に会わなくなった人たちで記憶の中にあるんだけれども、で別に皆さん生きてるんだけれども、もう会わねえな、会うことないんだよなみたいな人たちっていうのがいたりした時って、なんかどう思っていいか分かんないなっていうのは結構子供の頃から僕ずっと思ってたことではあったんですよ。まあ、丸山さんがそのフィールド来てて、まあ帰ると。で、まあ、丸山さんまた来るって話になってるから、そこでの関係性は繋がってるみたいなことだとは思うんですけども、そのまんまもう二度と会わないっていう人たちもきっといるわけですよね。多分、そのいろんな関係性の中で。で、そういう人たちっていうのは、どういうふうに理解されるというか、てかもうそれは二度と会わないかもしれないっていうことが含まれてのさようならなんですかね。多分どうなんですかね。
実質的に二度と会わない人はいるとは思うんですけど、
はい、
もう一応いつか会うっていうことだと思います。
まあそうなってるのか、なるほど、
思います。またどっかで会うとき、だからそのもう絶対会わないみたいな、そういう風に閉じてはなくて、なんかどこどこに一回だけ会った、いや絶対もう会わないでしょみたいな人でもどこどこ、例えば街に行った時にたまたま銀行で並んでいて隣り合った人とちょっと喋って、あいつはどこそこの村に住んでるって言ってたから、いつかそこに行ったら彼がよくしてくれるだろうとか、なんかそういうことは結構よく言っていて、まあ多分行かないし多分会わないし、どの村かもそんなによく知らないんですけど、そこは切れないっていうか、ぶつっと終わらないじゃないかと。
じゃあそこはやっぱり、まあ、当然当たり前ですけど、その死んだ人とのさよならっていうのとはやっぱりそこはちょっと
違うわけですよ。あ、そうですね、違いますね。
なるほど
違うと思います。
でそのさっきおっしゃったその絶対に避けられないことって、ライオンではなくて、その逃げられないことっていうのって他にどんなことがあるんですか。死以外の何かってあるんですか。なんかあるのかなって、僕さっきからなんだろうなって税金みたいな。
それ聞けばよかったですね、その時は。なんかこうって思っちゃって、あんまり。
そうですよね。
うん。
でもそれ、他に多分ないのかな、どうなんですかね。絶対に避けられないことっ って僕らなんかあるのかなっていうのはちょっと気になった。
その時はなんか君は死ぬことから走って逃げる気かとか言われて、
なるほど。それとその生きてるみたいなことっていうののなんかその重み付けみたいなことっていうのってなんていうのかな、なんかその死っていうものに対するある種の思い入れみたいなのが強ければ強いほど、なんていう生の執着みたいなものっていうのも多分、強いじゃないですか。ある種の、なんていうのかな、軽さみたいなのが あるんですか、その生きるっていうこと。それはなんか、命を軽く見てるっていう意味ではなくて、なんていうんだろうな。いや、どういうふうにやったらその死っていうものを、そういう感じに捉えられるのかなっていうことを、なんか、その時って生きてるってどういうことなんだろうな。ちょっとすいません、感想みたいな。なんですかね、なんか、不思議なもんだなっていうふうな。
いや、別に生きてることは軽くないし、死ぬことも軽くないし。どっちも、もしかしたらすごく重たいことなんだけど、だからこそなんかドライな感じになるのかなっていう気もします。なんかその、逃れられないことだって認めたくないってどっかで、まあ私とか思ってるんだと思うんですけど、そうすると死ぬことは軽いことになっていくっていうか、なんかこう見えないことになっていくっていうか、なんかそういう感じがあるのに対して割ともっとなんかちゃんと見るとちゃんとそうなんだって思うと、なんかむしろその重さに耐えかねてあんまり考えないようにしようとかいうふうに思ってしまっているのかなっていう気がするので、そういう意味では軽くは多分全然ないんだと思うんです。もっとそういう意味ではなんか多分、まあ、今はだいぶ変わってきましたけど、医療事情でも人が亡くなることに頻繁に遭遇する、それは、例えば赤ちゃんが亡くなるとかも含めて、乳幼児死亡率が例えば日本よりは高いっていうそういう現実もありますし、それからその亡くなったことが割と広く社会全体に伝わるっていうか、なので、まあ、死に遭遇する機会が多く感じるっていうこともあると思うんですけど、そういう意味ではなんかそのことを考えざるを得ないシーンっていうのは多いし、それこそ狩猟をしていれば、まあ、動物の死も含めて、やっぱりその生きてるもの死んでるものっていうことは、その制御生活そのものの中にもっとなんかがっつり 入ってるっていうか、日常の中に、そういう感じがあると思います。
なるほど。実際その狩りで取った動物の死みたいなことっていうのに対しては、なんかそういうなんていうのかな、儀式みたいなことだったりとか、そのなんかそういったものってなんかあるんですか？
その狩りをした時に何か儀式をするみたいなことですか？
そう、なんかそれはキリンを捕まえるのか、なんか捕まえた時に一応その死っていうもの自体をなんか、わかんないですけど、なんか取り扱うやり方っていうのがなんかあったりはする。
なんかすごくこう派手なことを、何か儀礼的なことをするっていうことはあんまりないですね、動物に関して。肉になったって感じですね。
なるほど、面白いな。なんかあれですか、その前半との話の流れで言うと、例えばその、まあ、死者っていうものに対して生きてる側の人間がなんかある種未練を持ち続けるとか、まあそれは最近の嫉妬じゃないですけど、ある種その思いみたいなものっていうのを その相手に対して持ち続けるみたいなことっていう、なんかそういうある意味こう強い感情みたいなものにこう埋没するみたいなことっていうのは結構やっぱ危険なことだっていうふうに全体として考えられてるのかなっていうふうな印象も受けたんですけど、
言われてみるとそういうところはあるかもしれないですね。なんかその実際、まあ、あの人が近しい人が亡くなった人がその後何日も寝込んでしまうとか、ちょっとこう、うんうん、なんていうか、まあ、あの普通じゃないような状態になってしまうとか、そういうことはあるので、うん、そういう意味ではそれは危険というか、あのそういうインパクトを与えるものだっていうふうに思ってると思います。だから多分その一見するとその前半の話もそうですけど、
はい、
その複数の相手がいてもいいとか、
うん、
なんとなくその死に対してあっけらかんとしているように見えるとか、うん、そういうことはなんか例えばその死ぬことに対する悲しい気持ちとか、前半の話で言えばそのなんか嫉妬みたいな感情とか、うん、そういうことがないんじゃないかっていうふうに最初思うんですよね。そういう話を聞いたり、うん、そういう現実を向こうで見たりすると、あ、この人たちなんか、いや気持ち焼かないのかなとか、人が亡くなって、うん、なんか亡くなりそうな時にすぐ死ぬとか言って悲しくないならないのかなとかいうふうに最初思ってたんですけど、私もでもなんかだんだんよく考えていくと逆に、私が想像していたよりももっと深くなんかその悲しい気持ちとか嫉妬とかそういうネガティブな感情みたいなものとこうなんかしっかり向き合うことの結果としてそういうことが起きてるのかなっていうような、なんかそういうイメージですかね。
なんかフィールドでね、出会うことってやっぱなんかちょっと調査したら分かるとかそういうことじゃなくて、なんかだんだん、まあ、最初やっぱし人類学者も誤解してしまうし理解不可能なことを、まあ、前回の深田さんの回でもやっぱなんか普通にそのまま受け止められないみたいなことにやっぱ出会ってしまうんだけど、やっぱそれをちょっとずっとこうなんか請求に答えを出さずに、で、まあ、彼らがおかしいっていうふ
う
に最初から決めつけることもなく、なんかこうその背後に何があるんだろう、もしかしたらこっちの前提の方がなんか違うんじゃないかみたいなことを考えながら探っていくっていう、でそれはなんか別にもう20年経ったから答えがまあ分かりましたみたいな感じでもなく、多分丸山さんも今も考えてることなんだろうなっていう思うんですけど、
そうですね、なんか特にその愛とか死とかそういう話はなんか自分のこともよくわかんないじゃないですか。なんかすごいそういう意味では難しいというか、なんかこう私はこういうやり方をしてます、あなたはどうですかみたいな感じで、パッと対比できるようなものじゃなくて、特にこの感情みたいなものをどういうふうに捉えるかっていうのはすごく難しいですよね。その感情をどういう行為で示してるのかっていうのを、それこそそのさよならを言わないみたいなことってパッと見るとその行動だけ見るとあんまりこう愛情がないっていうか冷たい人たちって見えるけど、その先を考えていくっていうのはなかなか難しいですよね。だから、だからそういう意味でその例えば一夫多妻をやっている人たちだとか、今回に結婚外に恋人がいる人たちがどういう感情でそれを今実践してるのかとかっていうのをこう分かるっていうのはなんかかなり難しいです、ということ、なんか歯切れが悪いんですか。
いやでもやっぱりなんか前回その深田さんのお話だとやっぱりものすごくなんていうのかな、こうある意味お葬式みたいなことっていうのがこうまあ様式化されてるって、別にそれ悪い意味ではなくて、 そういうところで例えばわーっと派手に泣くみたいなこと自体がある種のこう、まあ、スペクタクルってほどではないにしても、なんかそういうものとしてこう、まあ、それ自体が浄化作用を持つみたいなこと、なんかそういうやり方で、その、なんか、で、それは多分日本のお葬式とかっていうのはもともとは、なんか そういうものだったのかもなっていうふうな気がしなくもないですけど、それとはだから真逆ですよね。だからその、一切そのフェティッシュ化しないっていうか、その本当にこう様式化みたいなことっていうのをこう周到に避けていくことによって何ていうのかな、そのやっぱ感情みたいなことっていうのをこうある独自のやり方で制御してるっていうふうな感じはすごいですね。でもどうやったらっていうか、もう子供の頃からそういう感覚の中で育つとやっぱ。まあ、自然とそう、それが当たり前っていう感じになるんですかね。不思議なもんだな。すいません、感想です。
今、その、お葬式がどんどん派手になって、そのメモリアルな方向へ向かっていってるので、まあ、それもなんというか、不思議というか、急激に真逆に走っていって、やっぱなんか、いろんなとこで祖母が、出てきてるというか、あの例えばその新しいお葬式のやり方だとずっとその亡くなった人のことを考える時間を作るし、まあ、最後にはその亡くなった人の あの棺を開けて顔を見るっていうそういうところもあるんですけど、結構やっぱりそうじゃないお葬式に慣れてきたその割と年配の人たちはものすごいそういうのをなんか恐ろしいとか、なんか嫌だとか、なんかああいうことするから、なんかずっと死者のことからこう逃げられないっていうか、夢に出てきちゃったりして、良くないんだみたいなことを言ったりしますが、まあそういうことを言う一方で、なんかこんなに急激に変わっちゃったんだっていうのも、逆になんかそれはそれで驚きで、あっさり転換したなっていうの
が、そうですね。
だから今の若い人たちはむしろその新しいスタイルのお葬式をもう当たり前だと思ってて、そういうのをきっちりやらないといけないみたいな風になったので、なんかその辺がどういうつながりになってるのかなっていうのもちょっと考えてみたいと思いますね。
なるほど、面白い。あと最後に一つ、その今の話で言うと、やっぱりその死者の記憶みたいなものっていうのは、そのある意味そのコミュニティとか、そのまあある一族だったりとか、なんかそういうものをこう束ねるための一個の重要ななんかだと思うんですけども、そのメモリアルっていう概念をある意味こう排除していくと、そのコミュニティとか、その血族とか、脈々続いてる血族とか、ご先祖様とか、そういうコンセプトっていうのはあんまりない。
あんまりないですね。はい。社会によっては、例えば代々、こう、系譜をたどるとか、そういうことをすごい重視してる社会があると思うんですけど、シュマンはそういうことはしないですし、まあ、具体的に、会ったことのある、過去の人、おじいちゃんとか、ひいおじいさんとか、そういう人の話とか、あと、それから自分の父が話していた父の話とか、そういう、なんかその具体的な話はするんですけど、あんまりこうどんどん系譜をさ記憶みんなで記憶しておくとか、そういうことはしなくて、なるべくこう その人誰って言ったらみんながこうちゃんと話せるような具体的な記憶っていうのはものすごくビニリサイニリみんな語りますけど、それをこうみんなで、共同で記憶して、なんかそれがこうコミュニティの先祖であるとか、なんかそこに権威があるとか、そういうことはないですね。
それ歴史ってもの自体がないっていう感じなんですか？
難しいところで、なんか歴史というか過去のそういう具体的に知らないことそのものにすごく価値を言ってはいないと思います、ね。
なるほど。
はい。なんていうかその、 歴史というものに力を持たせるとか、昔あったことがこうだから今がこうなんだみたいな、そういうことはないと思います、
はい、そういう意味では自分たちがどうやって生まれてきたかっていう神話を持ってる社会って多分多いと思うんですけど、うんうん、それがあんまり明確にはないってことかな。
なんか神話的なものはあるんですよね、うんうんうん、なんか創世神話みたいな形の物語はたくさんあるんですけど、うんうん、それはもっと動物がいっぱい出てきてっていう、うん、そういう民話とかそういうもので、それがこの具体的な人のおじいさんだとか、うん、祖先だとかそういう話じゃなくて、もっと一般的に例えば月と太陽がとか、
うんうん、
火はどこから来たのかとか、うん、そういうお話はいっぱいあります。うん、
すごいですね。
うん、
いやでもちょっと、いやだから日本の古事記みたいな、なんかその、うん、なんかグツグツしてたのが八つの島に分かれてみたいな話が、うん、突然天皇家の話につながるわけじゃないですか。だから具体的な歴史になるみたいなもんです。やっぱりよく考えてよく分かんないですね。てかなんかその歴史って、
そうですね、なんかその民話もなんかやっぱりなんでそれ話すかっていうと、楽しい面白いお話だからっていう、
そうなんですか、
なんかその面白いんですよね、いろいろとこうなんかなんていうのかな、笑える話とか、
あ、そうか、
そういう面白い話がたくさんあって、こうみんなで聞いてそれが楽しいっていう、そういう性質のもので。それがなんかその社会の誰かを権威づけるとか、なんか私こそが最初のなんとかだとか、そういう話とは、そういう使われ方をしない。だから歴史というか過去に起きたことが、なんか特定の誰かをに力を与えるとか、なんか社会のルール化するとか、そういう使われ方をしないというだけで、過去に起きたことをいろんな形で記憶するとか、まあ、その過去にあったことを面白がるとか、
うん、
そういう意味では歴史はあるんですけど、
なるほど、
うん、
面白いですね、
うん、
面白いな、いや面白いですね、本当。でも歴史っていうものを使ってなんか人を支配してやろうとかって考えたやつはなかなかの悪いやつですね、やっぱり頭いいというかそれいつからそういうものが発生するのか分かんないですけど、面白いもんですね。いや面白い話した。ありがとうございます。ちょっといろいろもうだんだんのまた飲み屋っぽくなってすいません、なんかちょっといろいろ聞きたいことがたくさんあって、ありがとうございます。はい、というわけで2回目お送りしました。今回のゲスト丸山純子さんでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
学習センターの山下所長をお迎えしてのアフタートークでございますが、いかがでしたか今日。いかがでしたかって振られるのが一番辛いよね。
いやいや、まあもはや話すことが終わった後に入ってくるのが辛いん
ですけど。いやいや
いやいや、でもね、第シーズン1でもパワーワード満載だった丸山さん、今回もなんかいろいろと面白い話が聞けたなと思ってたんですけど、やっぱりあれですよね、なんかその子供をこの社会で育てるみたいな話もそうだし、その婚姻とか恋愛関係の広さとかもそうですし、やっぱりその決め事とか体裁っていうよりもとにかく実態とか現実みたいなものがとっても大事なんだっていうことに対して向き合ってるっていうのはやっぱりブッシュマンの一つの特徴なんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。 なんかやっぱ決め事、まあ、日本の場合やっぱその決め事とか体裁みたいなことやっぱ結構ちゃんと守ろうっていうのが強く出てくると思うんですけど、そうするとやっぱりその他人との関係をいかにこうドライにとか穏便に済ますかっていう方に多分なっていくと思うんですけど、現実とか実態側にこうちゃんと寄り添っていこうと思うと、当然その他人とどうやって真剣に向き合っていくかとか、この迷惑をかけるとかそういうことに対してどういうふうに向き合っていくかみたいなことが当然前に出てくるはずなので、まあ、ここは全然こう日本の社会とは違うところなんだろうなっていうのはちょっと思いましたね、うんうん、
そうね、うん、なんかだから、まあ、そういう意味で言うと結構、まあ、プラグマチックって言い方が正しいのかどうか分かんないけれども、そういう感じはするね。
そうで、うん、なんか昔あのポリアモリーってあの取材したことがあったんですけど、つまりその複数の男女で恋愛関係を構築する、
はいはいはいはい、
まあ、昔、
うん、今時の人たち、
そうですね、まあ、2000のあのまあ、走りはなんかヒッピーカルチャーからスタートしたみたいなとこあるんですけど、それがまあ2000年代ぐらいから結構真面目なムーブメントとして立ち上がってきて、まあ、特にアメリカなんかで盛んに今来てるみたいな話があって、そこでもやっぱりそのものすごい量の話し合いをそのポリアモリーたちがしているっていう話がやっぱりあって、とにかくその真剣にその自分たちがどういう状況でとかどういう問題が起こっていてとか、でそれをその社会に対しても発信をしたりとか会話をするみたいなことがあって、なんかその実態に向き合うとそういうふうに行動指針みたいなのが変わってくるんだろうなみたいなのはちょっと思ったりしましたけどね、うん、
そうか。でもそれってなんかブッシュマンのその生活みたいなのと近いのかな、なんかどうなんですかね、丸山さんもし入っていただいてもいいんですけど、めんどくさいさはあるんですか、やっぱりなんかそのなんだろう、
あ、ブッシュマンの方にですか、
うん、
めんどくささはあると思います。
なるほど、
うん、めんどくささはあるけど、めんどくさいもんだろって感じですかね。
そうですよね。多分そういうもんだと思う。
うん。なんか、
そうかそうか、
人間関係ってめんどくさいもんだろうみたいな。だから。
それって、でも、なんか、その、要するに、こっちで、あの、すごい、こう、問題が起きたとか、ギャーってこっちの人がこうなっててとか、まあ、恋愛関係ぐちゃぐちゃになってるみたいな。ことに対しては例えばどういうふうに対処していくんですか、まあ、よく話そうみたいな感じになるんですか、それそこをなんかこう議論してちゃんと解きほぐしてこうみたいな、そういう感じになるのか、もうちょっと
そうですね、いくつかあると思うんですけど、うん、あのなんかそのどっかでパッと解決するとか、そういうあのデジタルな感じではあんまりなくて、なんか、まあ、人間関係って多分私たちもそういう風にやってると思うんですけど、なんかちょっとこう、あ、なんかうまくいきそうかもっていう時があったり、あの、まあ、ちょっともうだんだんめんどくさくなってきてもういいかみたいなこう諦めモードに入ったりとか、なんかそういうことをこう いろいろなことを繰り返しながらあの行くみたいな感じで、その、まあ、例えばその最初は嫌だったけどだんだん良くなったとか、あのある時は最初は楽しかったんだけどだんだん嫌になったとか、まあ、そういうなんかこう波がありますよね、まあ、あるんですよね、私たちもあると思うんですけど、だからそういう感じなので、なんかそのなんていうのかな、契約みたいなのをして、はい、ここからみんなで仲良くやりますとか、はい、ここでもう仲悪くなったので契約解除しますとか、そういう感じとはちょっと多分違っているっていうようなことを、めんどくさいって言えばめんどくさいですよね、その度ごとにずっとこう様子を見なくてはいけない。
そうかそうか、
はい、
なんかニッチもサッチも行かなくなったりとか、もう結構ちょっとこれきついわとかって言ってどっかいなくなっちゃうみたいなこと、ほとぼり冷めるまでちょっといなくなった子みたいな、
それはあると思いますね。そういうのもあるし、あとなんかしばらくもう様子を見ていたんだとか、なんか最初は怒ってたけど、しばらく様子を見て なんかこう諦めた状態でいたんだとか、あとまあ一応その本当にいろいろニッチもサッチも行かなくなってきてくると、まあ、いろんなところにその当事者だけじゃなくて周りにもいろいろこう被害が出てくるわけですよね。そういう関係性がこじれると、そうするとまあある種の儀礼みたいな薬草とかを使ったりした、そんな派手な儀礼ではないんですけど、やったりとか、ちょっとカミソリでちょっと切って、血とか爪とかをこう混ぜ合わせる儀礼みたいなのもあるんですけど、まあ、そういうことをすると、まあ、公になるわけですよね、その問題が。で、公になってみんながそのことにこう関与するっていうような状況を作って、なんか事態を変えようとするっていうような、なんかいろんなフェーズがこう連続してある、そういう感じです。
ちょっと変な質問ですけど、そのこう嫉妬のせいで起きた殺人とか、なんかそういうようなことってあったりはするんですか、やっぱり。
過去にどれぐらい本当に人が亡くなるところまで行ったのかっていうのはあんまりわからないんですが、私が調査しているところのブッシュマンの人たちは名前を出来事でつけるんですね。その何ていうか、その赤ちゃんが、お母さんのお腹の中にいた時に起きたこととか、その夫婦に起きたこととか、そういうことに由来する名前をつけるっていう習慣を持っていて、これはこれで面白い話なんですけど、そうするとその名前の中に嫉妬絡みの名前は結構たくさんあるんです。だから
すごい、
お父さんがなんかその妻の恋人に怒ったからなんかナイフを持ってこいって言ったとかいうことが名前になっているとか
すごい
そういうなんていうの、それまでのその子供ができるまでの出来事に由来して名前をつけるので、その出来事が結構ネガティブな出来事から名前をつけているパターンもたくさんあって、そこにその嫉妬っていうのは結構大きなモチーフですね。
不思議。それはどういうふうに、そんな話聞いたことないですね。なんかちょっと全然ネガティブなことではないんですよね。
ないですね。
名前不思議。
はい。私がお世話になってる家の、長女は、嫌いっていう名前なんですけど。
どういうことですか。
で、それは、まあ、彼女のその嫌いちゃんのお父さんがずっと お母さんのことをこうアプローチをかけてたんですよね。うん、でさっき言ったみたいに、まあ、周りから固めるときにせっせせっせと通ったりとかしていて、で彼女は嫌いだったので逃げて、でなんかしばらくおばさんとことか言ってて、また戻ってきて見たらまだあいついるみたいな感じで、でまあずっとこう拒否をし続けてたんだけど、まあ最後にちょっと観念して一緒になったみたいなエピソードがあるところの第一子の名前は嫌いっていう名前で、まあ、そのことは本人も当然もちろん社会全体が知ってるっていう、だから そういうネガティブな話はなんていうか伏せられることではなくて、むしろもう超公ですよね、名前になっちゃうみたいな。
面白い。だからそれはさっき言ったみたいな、ちょっとなんていうのかな、話して面白いエピソードなのかどうか分かんないですけど、なんかそういう感じのものとしてなんとなく処理されてるっていう感じなんですか、そのなんかこう家族の、
まあ、そういうことはよくあることなので、 別にその秘密ではない。
面白くもない。
面白くもない。別にまあそう、名前ってそういうもんなんですよね。あ、だから その私たちは名前はなんか、良いことみたいな、あのなんかその子供に対するなんかそうですよね、未来になんかいいことが起きるようにっていうことを、そういうメッセージを伝える媒体として、あの名前っていうものを私たちはもうそう思い込んでるので、なんか嫌いとかに名前ついたらその子が不幸になるんじゃないかとかすぐ思っちゃうんですけど、それはその私たちの名前に対する考え方がそうなだけで、あの名前っていうのはそういう出来事からつけるものだっていう方からしたら、別にそういうことで嫌いちゃんは不幸には全然ならない。
すげえ
だと思います。
これちょっとどう考えていいのか全然
なんか
想像の裏違いですね。
今の聞いててなんかひっくり返った感じがすごいしました。なんかその失死者とかに対してもすごくこうあっさり忘れるっていうことによって、そのある種のこう縛りつけるようなことを回避するような、どれだけこう自由にさせるかみたいなことを意識してるようなカルチャーなのかなと思いきや、その今の名前の話を聞くと、どう考えたらいいんだろうっていうのはちょっと今一瞬。
でも別にそんなに重み付けがされてないってことなわけですよね。それ自体が別にそのなんか家の歴史にとって重要だみたいな話ではないってことです
よね。なんかすごく私たちがぎょっとする感じっていうのはないですね。気にしてない感じでいっぱいつけるんですよね。そういうい
ける、それ不思議だな。
多分だからそのいいことって多分そんなにこう記憶に残らないっていうか、なんかやっぱりそういうなんかネガティブっていうか、なんか揉め事とか、なんか変な事件とか、なんかそういうことがやっぱりこう記憶に残りやすいというか、なので名前はそういうところからつける。でもだからって別にそれに縛られたりとか、それが何かこうなんか起こしたりとか、そういうこととは違うん
ですね。でもなんか リアリティのあることなんですよ、それが。
あ、現実に起きたことです、ね、
そうなんですね、
必ず現実に起きたことで、その具体的なエピソードをみんなが語れるっていうような、
それなんかその時にキリン、お父さんキリン捕まえたからキリンちゃんみたいな、そういう人もいたりする。
あんまりそうですね、いる
まあ、そういう感じ
ね、そういうこともありますけど、なんか、そうですね、なんかあの、へえ、そんなことで名前つけちゃうんだみたいな、あ、なんということのないような、あのなんかドリンキっていう名前の子がいるんですけどドリンキってあの缶ジュースとかのドリンクがちょっとなまってるんですけど、なんかあのそのドリンキ、お母さんが妊娠中にドリンキばっかり飲んでいたからとかそういうなんか別にみたいなことから割とあのなんていうか事件性が高いようなことまで、いろいろありますね。
面白い
これ、いやこれもう人類学者はみんな知っている有名な話なんです
有名な
で、まあ、これはいろいろ論文も書かれたり分析もされているような、あの有名なブシュマンの話ですけど、やっぱなんか名前とその人の存在がなんか一対一に結びついてるってこと自体が多分変な感じなんだろうなと思って、日本だとなんか固定した名前でその人の存在を表すとか、あるいはまあ無理やりちょっと今回の話に引きつけるとしたら、例えば怒ってもないようなこと自分を結びつける、だからその子が幸せになるかどうかわからないのに幸せになるとか美しくなるようにとか、まあ、つけるわけだけど、まあブシュマンは本当に現実に起こった出来事をもとに何か それの中で生きているっていう、だからその出来事と単純に結びつけて、あのその子のこう何て言うかな、生まれてきた状況をそこに記憶させておくっていうだけで、別にその子がその出来事に縛られるわけでもないし、その子の未来を固定するわけでもない まあ、本当に何ていう、まあ、現実起こることをちゃんと刻んでおくっていう、まあ、それ以上の価値はあんまりないという意味では、我々はなんかすごいフィクションの世界に生きてるというか、子供に対して名前をつけるのもなんか起こってるかどうかわからないようなことを期待して
妄想するもんね。
だからやっぱすごいなんか妄想の中でフィクションの中で私たちは生きているってことを逆に突きつけられる感じはありますよね。
うん、ちょっと深読みしちゃうんですよね、こっちが。
そうそうそう、
そうですよね。
すごい深読みして、このことには何か意味があるんじゃないかとか思ってしまうんですけど、
特にない、
特にないっていうか、その深読みする私っていうもの自体がある文化の中で名前っていうものを見てるっていうことなんだろうなとは思います。
面白いな、うん、お父さん左遷された時に生まれたから左遷みたいな、そういうことですよね。昇進とか、
ね、そうですね。なんかまあでもその子供に割と結びつくようなことが多いですかね。
うん、あ、そうかそうか、うん、なるほどなるほど、面白いな。いや、それでもそれ他に世界中にそういう事例ってのはあるんですか、なんか似たようなそういう名付けのある種のフォーマットというか。
多分出来事から名前をつけるっていう発想自体はたくさんあると思います。
あるんですね。
はい、はい、それはあると思います。
なるほど。
まあなんかその日本でも生まれた月の名前から名前をつけるとかあります、
ね。あ、まあそうか。
それなんか起きたとその時期夏だったとか、なんかそういうレベルのことからまあ出来事的なことまで、それはよくっていうか、まあ、ある種のパターンだと思います。
なるほど。面白いな。でもそういう感じの名前の人もいるっちゃいるのかもしれないですね、日本で、
うんうん、
まあ一郎二郎三郎とかもなんかそんな感じですよね、生まれた順番。
そうか、そうか、まあ、そうですよね、一応なんか帳簿みたいなもんですよね、
うん、
なるほど。いや面白い。いやちょっと全然僕らの想像の裏違いでしたね、山下さんね、すごいね。
まだまだ。
まだまだ。ちょっと。やっぱり、いや、だからもう簡単に分かったつもりになっちゃいけませんね。
そうそう、本当に。なかなかいろいろ深いところがあるっていう。
私もまだ分かんないことだらけです。
いや、本当に。いや、面白かった。ありがとうございます。じゃあ、山下さん、また次回ということで。はい、丸山さん、またありがとうございました。どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。